皆さん、こんばんは。いやー、寒いですね。寒いんですが、寒いとかって言ってる前にですね、今日もまた重要なというか、残念なお話がございまして。そう。またなんだ。またなんですよ。もはや恒例となりつつあります。サブ MC でございます、アリス・セラフィムさん、本日も遅刻でございます。そんなわけでですね、早速、ちょっと伝突してみようかなって思ってるんですが、よいしょ、よいしょ、携帯電話を取り出してですね、どこだ、どこだ、アリスさんの電話を、電話を、ちょい、さあ、通話、行ってみたいと思います。現在かけてます。ん？お。現在呼び出し中でございます。反応ございませんね。そろそろ出てくれないと悲しいんですけど。はい、現在電話で必死で呼び出し中でございます。さあ、アリスさん出てくれるかな。返事がない。ただの屍のようだ。そいつは屍ねえな。来ないですね。来ないです。こんだけ呼び出しても反応がないってことは、アリスさんまだ寝てるのかもしれませんね。とりあえず電話は鳴らし続けておきましょう。はい。このまま鳴らし続けて、いつ出てくれるかを、確認しつつですね、このままラジオを進めていきたいと思いますが、いやーね、なんかお昼頃ですね、14時ぐらいにただいまっていう、メッセージは届いてたので、多分その時は起きてたんだと思います。ただ今日は外にお買い物行ってましたので、いつものパターンだとですね、この時間はすでに眠っちゃってる可能性が。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。だそうですね。よし。さらに続けて呼び出してみたいと思います。2回連続。多分この、時間だと寝ている可能性も考えられるんですよね。ですので、しつこくですね、呼び出しておけば、とりあえず、出てくれるかなって思ってるんですが、まあね、どのタイミングで出てくるかは、まあ、今日も楽しみにしておきたいと思います。このまま最後まで来なかったりしたらしょんぼり男爵なんですけど、ものすごくしょんぼり男爵なんですションポリ男爵の歌でもかけておきますか。はい、とりあえずアリスさんが来ないのでションポリ男爵の歌でもかけておきたいと思います。ションポリ男爵が来たよ。ションポリ男爵が来たよ。ションポリ。なんかこの声って、まあ某初音ミクさんが歌ってるんですが、ちょっとアリスさんに似てたりもしますよね。うん。まあアリスさん本人も歌うつもりらしいんですけど、まあ、いつ実施されるのかは謎ではございますが、まあ、しょんぼり男爵の歌を流しつつ、アリスさんは電話に出ません。多分寝てると思います。はい。まあ、このまま、アリスさんを待ち続けても仕方がないので、起きてくるのを待ちながら、レイヴンズナイト、このまま進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 さんこんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、懐かしつつも今風なラジオ番組でございます。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りいたします。はい、というわけでですね、本日、アリスさんは呼び出しても電話出てくれません。今日はですね、このまま何時に来るのかを予想しながら進めていきたいと思います。早速ですね、募集というか、大公開時代オンラインゲームをプレイされている方に聞いてみたいと思うんですが、アリスさんはさて何時ぐらいに来るでしょうか。正解した方には豪華景品は用意しておりませんが、なんかですね、予想していただければ盛り上がると思いますので、適当にですねコメントいただければ助かります。はい、来ました、23時ぐらい。はい、そしてですね、某 A さんは、23時58分で、某 I さんはですね、23時ぐらいっていうね、コメントいただいております。まあね、何時ぐらいになるかは、まあ、アリスさんの気分次第だと思うんですが、今日来ない可能性も、十分に考えられますので、その時はですね、むっさい男と、最後まで付き合っていただくことになるとは思いますが、皆さんご了承くださいませ。まあね、私一人で喋るのそんなに得意じゃないので、結構今日のラジオに関しましてはグダグダになってしまう可能性もございますので、その辺もですね、踏まえて聞いていただければと思います。そんなこんなでですね、今日のお題をお送りする前にですね、そう、すでにですね、この BGM でピンときた方いらっしゃるかもしれませんが、こちらの BGM はですね、某ニコニコ動画にもアップされております、The Melody of Kirby Deluxe、The Melody of Kirby SSDX っていうですね、まあ、なんか星のカービィスーパーデラックスの、メドレーアレンジバージョンみたいな感じのですね、曲でございます。まあ今日はですね、こういった懐かしの、思い出のですね、思い出のある、ゲームとかそういったものを、募集していきたいと思っております。今日のお題を早速紹介していきたいと思います。本日のお題、レイブンズナイト第380回放送のお題はですね、まあ先週なんか予告したかどうか覚えてないんですけど、ラジオの中での話が出た通りですね、レトロゲーで行ってみたいと思います。まあレトロゲーの基準っていうのは特にございません。あなたがレトロと思ったら、まあそれはレトロゲーなのかもしれません。まあ人によってはプレイステーションの時点で、レトロという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあプレイステースーファミファミコン、それともそれ以前、まあ名作、神ゲー、クソゲーなんでも OK でございます。まあ思い入れのあるゲームってやつですね。これはやり込んだぞ、むちゃくちゃやり込んだぜ的なのもありですし、これなんで俺こんなゲームをプレイしてたんだろうっていうね、そんな感じでも OK でございます。まあとにかく今日はゲームの話題で行ってみたいと思います。まあ大公開時代オンライン、こちらもゲームの、このラジオ自体も大公開時代オンラインっていうゲームを主にしているラジオ番組ではあるんですが、あんまりですね、最近このゲームの話題をラジオの中で喋ることがあまりございません。あんまりを2回言ったな。まあ8割ぐらい、大公開時代オンライン以外のことですね、申し訳程度の大公開要素みたいな感じではございます。まあ基本こちらのラジオは音声のみで放送しておりますが、一応動画も載せてるんですが、ほぼ静止画だったりしますのでね、その辺はご理解いただければと思います。はい、本日のお題はレトロゲーでございます。あなたの中の、レトロゲーというか、まあ、思い出のあるゲーム、思い出、永遠とこのゲームを友達の家でプレイしまくったなとかですね、このゲーム面白いよとかですね、そういった思い出のがあるゲームとかもですね、募集したいと思いますので、ぜひぜひそのご投稿ください。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイトゲージ版っていうのが出てきますので、ぜひそちらのですね、本日のお題のスレッドに書き込んでください。よろしくお願いします。 まあレトロゲーといえば早速一つ紹介しておきたいと思いますが、まあすでにですねご存知の方も大量にいると思いますが、レトロ風なのかもしれませんね。昔のファミコン風でも、3DS かなんかでリメイクもされたり、世界中で有名なあの洞窟物語というゲームをご存知でしょうか。洞窟物語、まあ、ロックマン風のアクションゲームって言っても過言じゃないかもしれません。まあ、今でも、窓の森なんかでフリーでプレイできる、洞窟物語というですね、横視点の 2D アクションゲームですね。まあ、こちらはね、最初はストーリーも明かされないんですが、徐々にこうね、ストーリーの謎が解けていって、で、まあ、最初はですね、トゥルーエンドというか、ノーマルエン、最初はノーマルエンディングに、まあ、たどり着く。ですが、エンディング分岐がございまして、うまくいけばですね、真のエンディングにたどり着いたりすることもできるという。まあ、ぜひぜひ、1回目は何も考えず一人でプレイしていただいて、で、2回目以降はですね、攻略サイトを見ながらプレイしていただくのをおすすめします。こちらの、洞窟物語、ものすごくハマります。まあ、昔ながらのゲームですので、昔ながらの、ドット絵ではございますが、非常に味のあった作りであり、曲もですね、非常にオリジナルのサウンドを利用してですね、すごく優秀な曲だったりもしますし、まあ、さらにストーリーも非常に凝ってます。で、絵も可愛らしいっていうね、一人で作ったのかな、うん、一応、そのフリーソフトにはございますが、ぜひぜひ、洞窟物語ですね、プレイしてみてはいかがでしょうか。早速紹介しておきたいと思います。まあこちらはですね、レトロゲームではなくレトロ風なゲームなのかもしれません、ね、はい、まあそんなこんなでですね、このような感じで、おすすめのゲームとかですね、そういったもの、コンピューターゲームですね、レトロゲー特集していきたいと思いますので、ぜひぜひご投稿くださいませ。後半のお題のコーナーで紹介できると思います。そしてですね、こちら大公開時代オンライン、ゲーム内ではリスボンの港前が放送ブースとなっております。まあ、こちらに来ていただければですね、一緒に聞いていただいている方とかも、交流とかできると思います。ゲーム内のチャットルームなんかも用意しておりますので、ぜひぜひそちらにご参加くださいませ。はい、まあ一応もう一度アリスさんを呼び出してみたいと思います。ほら出てこいや。現在時刻は22時13分ですね。はい、22時13分でございますが、まあ予想ではだいたい23時ぐらいに来るって言ってる方もいらっしゃいますし、まあ23時58分に来るっていうね、ほとんど終わってるじゃねえか、むしろ終盤だぜっていう、そんな感じのね、方も予想されてる方もいらっしゃいますが、さあ、来てくれると嬉しいな。寝てるのかもしれませんね。まあこんだけ呼び出しも来ないんでしたら、ちょっとだけ別のトラブルがあったように少し心配だったりはしますが、来ないですね、はい。スカイプにも反応ございません。LINE にも反応がございません。ちょっと LINE 通話で呼び出してみましょうか。今の普通の電話の呼び出しではなくて LINE の通話、でもちょっと呼んでみたいと思います。ちょいやさ、無料通話。はい、LINE で呼び出し中。呼び出しています。さあ来るかな？さあ来るかな？ダメですね。反応ございませんね。なんかこう、なんて言ったらいいんでしょう。ラジオが始まると同時に、こう、アリスさんを呼び出すのが、ある意味恒例の儀式になりつつありますが。まあね、気にせず行きたいと思います。はい。ダメだ。反応がございません。反応なさそうですね。はい。 起きてるかいっていうメッセージにも既読すらついてはおりません。これは完全に寝てしまってる可能性がございます。まあ、来ない可能性の方がでかいので、まあ、アリスさんたまにですね携帯を自分の手元ではなく別の箇所に置いてることがあるみたいです。ですのでね、まあ、携帯電話を鳴らすとそれを家族の方が気づいてもらってですね、でアリスさんを起こしてくれるってことがあればいいんですが、まあ、そうもなかなかですね、いかないかなって思います。はい、まあ、アリスさん召喚の儀式を、先ほどからずっと行ってるんですが、全くもって反応がございませんので、今日はこのまま進めていきたいと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。ぜひぜひ今日のレトロゲーコーナーですね、書き込みご投稿くださいますし、思い入れのあるゲームですね、そういったものを書いていただければと思います。でないと私の永遠とゲーム語りになりますよ。こんなゲームをおすすめよ的なやつをこう昔からプレイしたやつをですね、片っ端から紹介していくような、そんなことになるなりかねませんのでね、ご了承くださいませ。はい、そんな状態になったら嫌ですので、ぜひぜひどんどん書き込みください。そうなったらごめんなさいね。ということで、レイブンズナイト第380回放送、本日も楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュース、トピックスなんかを皆様に紹介していくと同時にですね、ちょっとしたニュース、話題なんかを、つらつらつらっと述べていくコーナーでございます。大公開時代オンラインは毎週水曜日にですね、アップデート、毎週火曜日にですね、アップデート更新情報なんかが提供されることがございます。まあ、最近は毎週ではございません。各週で、投稿されることが多いので、毎週ではございませんが、まあ水曜日にこのラジオをつけていただいたら、そういった公式サイトのワールドニュース、トピックス、情報なんかをですね、耳から入手することができるという、コーナーでございます。まあこのレイブンズナイトの申し訳程度の大公開時代オンライン要素みたいな感じではございますので、まあ、このコーナーに関しましては、続けていきたいと思っておりますが、まあそうですね、適当にやっていきたいと思います。まずですね、大公開時代オンライン公式サイトのトピックスから紹介していきたいと思います。2月17日ですね、大公開時代オンライン10周年記念ボックス、10周年記念デラックスボックスとかですね、そちらが3月3日発売で ございます。ゲームシティ予約受付中ですので、ぜひぜひ買ってくださいだそうです。いろんな特典ついてますよということでございますが、まあ、特にデラックスボックスに関しましては、なんか実物のですね、海賊ピストル、まあ、手作り品のインテリア海賊ピストルだとかですね、望遠鏡だとかコンパスなんかがゲットできますので、ぜひぜひそちらを記念に欲しいという方はですね、購入いただいてはいかがでしょうか。ちなみにデラックスボックス 29,800円でございます。高い高いです。まあ、私はサウントラだけが欲しいですね。で、続きまして、メモリアルワールドクロノス、クロノスサーバーですね、こちら閉鎖に伴うワールド移動サービスが実施されております。ワールド移動時のご注意ということでですね、今までまあその時代を、大公開時代オンラインの昔からの、アップデートをですね、なぞってきたクロノスサーバーなんですが、こちらはですね、3月31日をもって閉鎖されます。で、こちらのクロノスサーバーで作成されたキャラクターをですね、現行ワールド、アストライオスだとか EOS に移動することができる。まあ、クロノスワールドで閉鎖後もそのプレイヤーキャラクターで大公開時代オンラインを引き続き、お楽しみいただくことができるというワールド移動サービスっていうのがですね、実施される予定でございます。まあ、ただですね、ワールド移動時の、注意点ではございますが、まあ、移動先でプレイヤーキャラクター名が重複した場合はですね、アストライオスと EOS の両ワールドのキャラクターが優先されますので、クロノスワールドのプレイヤーキャラクターに関しましては名前の変更をお願いしますということでございます。 そしてですね、アイテムとドカートなんですが、プレイヤーキャラクターごとに所有しているもののみ移動ということになりますので、アカウント共有倉庫だとかですね、アイテム受領内にあるアイテムとかは引き継がれますけど、以降のアイテム受領にあるアイテムの移動先のワールドに引き継がれますが、アカウント共有倉庫ですね、アカウント共有倉庫ナンバーワン、ナンバーツーだとか、アカウント共有倉庫特典内にあるお金や行為アイテム、または船共有倉庫に格納されている船はメモリアルワールド閉鎖時に破棄されますのでご注意ください。要するにですね、まあ、課金金庫だとかのですね、共有倉庫の中に突っ込んでるやつは消えますんで、どうしても大事なものは自分のキャラクターに持たせて移動させろということでございます。まあ、共有アイテムが溢れてるって方はですね、他の方に協力を頼んでですね、そちらに移動するのがいいかもしれませんけど、あとはですね、紹介なんかも、引き続かれなかったり、小福館バザールとか受信メール、送信メールなんかも引き継がれませんので、ローカル保存コマンドで、保存しておいたりとかですね。まあ、そんな感じの、なんか賞金組に登録されているプレイヤーキャラクターの情報だとかですね、登録外の情報なんかも消えますんで、まあ、移動する際にはですね、その辺、ちゃんと、引っ越し元の、整理をしてから、移動されることをお勧めいたします。はい。またはですね、移動する場合、拡張されるキャラクタースロットに移動されることもございます。すでにアストライオスと EOS に1名ずつ、キャラがいた場合、拡張スロットに移動しちゃいますので、その辺も注意していただければと思います。でですね、さらにですね、受付期間内にワールド移動サービスで移動先のワールドを指定しなかった場合は、クロノスワールドに作成されたプレイヤーキャラクターはメモリアルワールド、閉鎖の際にアストライオスか EOS いずれかのワールドに自動で割り振られるそうです。ですので、今プレイしてなくても、どっちかのサーバーには、自動で割り振られますので、セーフということだそうですね。まあ、クロノスでプレイしててですね、今休止してるけど、またその、やりたくなったって時にキャラが消えてないっていうのは、さすがの配慮だと思います。はい。そしてですね、春のオンラインゲームコラボ祭り開催中でございます。コラボ装備がですね、いろいろと、実装されるみたいでございますので、ね、なんか、まあ、まあまあまあ、なんて言ったらいいんでしょう。大公開時代オンラインの、コラボ装備とかも、ポロポロと実装されてるっぽいんで、ぜひぜひ、ゲーム内でプレイゲットしてみてはいかがでしょうか。三国無双オンラインのキャラクターだとかですね、ノブオンのキャラに、なれるコラボ装備がですね、期間限定で公開者功労特典の中に、登録されてる、そういっぽいです。で、さらにですね、10周年記念アップデート。こちらはですね、アストライオスの10周年アップ、記念アップデートなんですが、古代レリックっていうのが新たに実装されるそうです。アトランティスの謎を追えということでですね、世界中に残された伝承を調べ、レリック、遺物を発見を目指すトレジャーハントに、アトランティスの謎に迫る特別な2つのテーマのアトランティスの滅亡と古代の超技術が、登場するそうです。まあ、古代レリックを発見してですね、特別なツールを発見しながらダンジョンを潜ってですね、もそもそと中に突っ込んでいくみたいな感じでですね、やっていただければと思います。そしてですね、生産を楽にする新機能としまして、連続生産、まあ、同一のアイテムを行動量が続く限り生産してくれる連続生産コマンドが進化し、回数指定コマンドとして生まれ変わります。これは生産開始時に回数を入力できるようになり、その分だけ生産が行われるという機能です。生産を実行すると即時に終了し、大成功の回数や生産されたアイテム数が表示されるそうですね。なんとなんと、 一瞬で、生産が終わるそうですね。生産回数を最大100回まで指定できるそうです。マックスを指定するとその時点で指定可能な生産限度額が一度に設定されるそうです。今まで1個ずつポコポコ生産してたんが一瞬で生産が終わっちゃうわけですね。これ獲得経験値、獲得熟練はどうなるんでしょうか。ものすごいスピードでスキルが上昇するかもしれません。管理上げとかそのあたりもどうなるのか非常に気になりますよね。まあでもあれですね、何しかあれですわ、名工の大工道具の作成とかがものすごくはかどりますね。これはいやー、名工の大工道具とかね、ものすごく時間かかりますから、あれを作ろうとなると。あとはあれですね、何でしたっけ、卵鶏のなんだ、獲得熟練、獲得単位ですね、単位集めがものすごく楽になりそうです。これはすごい楽になりそうですね。まあそれに伴う、ワールドニュースでですね、同じく、メモリアルワールドとかですね、アカデミー大会とかですね、サーバーアップデート情報なんか載ってる感じではございますが、年間パスポートを利用したアカウントを対象に特典アイテム第2回を発送だそうです。なんとなんと特典アイテム何なんだろう、なんか来てたな。メールを確認しておきたいと思いますが、違うかった。特典アイテム第2弾。そうなんです。私、このアカウント、年間パスポートを適用してますので、特典アイテムゲットできるはずです。さあ、何が来てる？アイテム重量。名称カロネード砲16もいらねえ。ガンドゥーラいらねえ。公開シャロットナンバー5がいっぱい来てます。そして、年間パスポート。購入特典、長期チケット感謝ボックス、これ3つ来てますね。来てますよ。この公開シャロットナンバー5って何でしょう。大量に溜まってるんですよ。でこの名称カロネード砲16門っていうのも、これ普通の貫通力がカロネード砲と全く一緒なんですよね。射程と弾速が速くなってる。まあそちらだけ申し上げ程度の名商品っていうね、そんなカロネードもございますが、まあね、次のアップデートでそのダンジョンとかがパワーアップするらしいんですけどね、そのダンジョンとかをパワーアップする前にちょっとやってほしいものがあったりはするんですけどね、はい、そのダンジョンがパワーアップする前にやってほしいっていうのがですね、陸戦の、モーションをどうにかしてほしい。そうなんです。陸戦のですね、武器のモーション、攻撃するときの武器の振り方っていうのがですね、武器によって決まってまして、槍属性の場合は問答無用で隙になるんですよ。そして何でしたっけ、ゲーム内にあります某三国無双の関羽とかが装備してるような青龍円月刀みたいな、まあ、言ったらその切るタイプの槍ですね。それでも、それを装備して、槍属性の場合は、チクチクと、つく動作になってしまうんです。そう、その、何でしたっけ、その違和感。またはですね、剣ですね、剣の方でも、レイピアみたいな、本来ついて、つく剣ですね、特剣。つくタイプの剣なのに、剣を装備すると、なぜか全ての攻撃が薙ぎ払いになってしまうというね。切る動作になってしまいますので、そのレイピアを使ってるのにね、横投げしてるとかってどんなあれだよみたいなね、そんなツッコミも出てくる気もしますが、ぜひぜひその辺のですね、モーションを、武器を振る時のモーションをどうにかしてほしい、今日この頃でございますが、はい、まあダンジョンが、パワーアップしますので、まあ、それに合わせてですね、その辺の モーションだとかそのあたりも見直していただいたり、あとはそのプレイヤースキルの介入要素をですね、回線並みとは言いませんか、もう少しその上げれる要素があったりすると嬉しいかなって思ったりしております。まあね、大航海時代オンラインですね、ついに10周年でございますが、まあレイブンズナイトは一体何周年になるのかな。レイブンズナイトをですね、実際にその第1回放送をしたのが何年でした、レイブンズナイト第1回放送が遡れ、第1回放送がですね、7月3日じゃない、これは7月5日の水曜日ですね、2006年の7月5日の水曜日が第1回放送日です。2006年、今年何年だ、2015年、もう9年続いてる感じになるみたいですね。はい、まあそんなこんなでですね、2006年からスタートしたレイブンズナイトなんですが、もう9年目突入でございます。まあ、これほどですね、長く続けてるような、まあ、ラジオというか、まあ、喋り続けてる、そのね、ネットラジオ。まあ、ネットラジオだけじゃなくですね、まあ、ニコニコ生放送とかいろいろと、この9年間でも進化はしましたが、まあ、長く続けてる人ってなかなかいないんじゃないかなって勝手に思ったりしてます。はい。まあ、9年間も続けてても、あんまり成長してない、自分がいたりするんですが、まあ、喋りですね、喋りの技術とかが少しでも向上すればいいかなって、まあ、今何続けております、レイブンズナイト。アリスさんが来たのはですね、随分と後からなんですが、アリスさんが、来たのは、いいんですか？来た時のことはですね、思い出しますが、アリスさんもですね、来た当初は全く喋れなかったんです。今でこそ結構饒舌に喋、ったりしますが、もうその最初はですね、結構ね、喋れなかった時期が結構長かったです。まあそれまではですね、ジントップさんっていう男性二人でやってまして、まああの、あうんの呼吸ではないんですけど、私とジントップさんで結構ね、ものすごいテンポでですね、ボコボコとこう会話をしている時期がございましたが、まあ、そこから、まあ、ちょっとジントックさんが、お体の都合だとか、まあ、自分の家庭の都合だとか、いろいろあってですね、アリスさんとバトンタッチすることになったんですが、もう今ではもうアリスさんと一緒にいる方が長いんですね。まあ、当初は、あんまり喋れなかったんですが、今はもう逆に私信頼してる、ものすごく信頼してます。ですので今日みたいに来てくれないとすごくですね、一人でやるの。困るというか、戸惑ってるというかですね、何喋ればいいんだろうということでですね、結構迷ってたりしてます。というわけで、アリスさん呼ぼう。もう一度呼ぼう。アリスさんもう一度呼び出したいと思います。はい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。チェイ。さあ、出てこい。さあ、アリスさん出てこい。発信中でございます。これ本当出なかったらどうしよう。現在呼び出し中、プルプル言ってますが。なんか最近の、携帯チャンスだと、呼び出し中だとですね、延々と呼び出してたら、呼び出しましたが繋がりませんみたいな感じのですね、そういう、あれが、何でしたっけ、繋がりませんっていうようにちゃんとその呼び出しが止まるようになってるみたいですね。まあそうじゃないと何でしたっけ、そうじゃないとまあ延々と鳴らし続けるような人が出ていて、まあ相手側の携帯電話の電池なんかもですね、どんどんなくなってしまうような感じになると思いますので、まあ、途中で止まるようにはなってますが、アリスさん本当出ませんね。これどうしたのか、何かトラブル、なんか別の案件、まあ、個人的には寝てるだけのような気がするんですが、寝てるだけだったらまあそれでもいいんですけどね、寝 ているだけのような気もしますが、そうでもないような気もします。出ませんね。出ませんね。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。だって。ダメですね。はい、はい、アリスさん、おかけになった電話、お呼びしてますが、お出になりません。さあ、何してるんでしょう。まあ、これで寝てたらですね、アリスさんにはお仕置きしないといけないなって思っております。お仕置きしないといけませんね。ぐへへへへ。ぐへへへへ。お仕置きしないといけませんね。ぐへへへへ。お仕置きという単語は、少しエロく感じるのは私だけでしょうか。まあ、完全に妄想に、蝕まれておりますが。はい、もうすでにですね、正月を過ぎてから1ヶ月以上経っておりますが、未だに、ジュヤの鐘が鳴り続けるラジオ番組でございます。年がら年中、ジュヤの鐘が鳴ってる。まあ、でも最近ですね、私の妄想癖が少なくなってますので、あんまりジュヤの鐘鳴らなくなってるような気もするんですが、まあ、昔はですね、結構、ね、ドン引きするようなですね、変態発言をよくしてたんですが、まあ、最近はですね、私も大人になったのか少し落ち着いてきたような、そんな気がします。そんな気がします。そんな気がしません？そうでもないか。まあね、レイヴンズナイトもですね、長くは続けておりますが、大公開してオンライン自体もですね、結構長く続いておりますので、まあそちらもですね、何年、私も確か10年近くプレイしてると思います。まあ、昔のロゴを遡れば一体何年からプレイしているのかっていうのが分かったりはしますが、私は一体何年からプレイしているのかな。大公開じゃオンラインのちょっとロゴ、チャットログをですね、すべて保存してますので、それをちょっと見てみたら2005年3月30日、プレイ開始日っぽいですね。2005年3月30日ってことは、プレイしてから私自身ももう少し、あと1ヶ月弱で10年目になりそうですね。あと1ヶ月弱で、大公開時代オンラインプレイ年月が10年目に突入しそうです。うひょー、何それ。私当初まだ20代だったんですよね。20代前半でしたよ、先生。いやー、時間が経つのってほんと早いですね。いやー、怖い怖い、ほんと。まあ当時はですね、誕生日が来ると結構嬉しかったりしたんですが、最近はですね、誕生日が来るのが逆に悲しかったりします。さあ、私の誕生日は5月13日ですので覚えていてください。なんとなく。なんとなく覚えていてくれると嬉しいかな。まあそうですね、大公開時代オンラインもプレイしてから、10年ですね。大公開時代オンラインも10年、まあ、一緒に付き合ってた場合は、10年を取ることにはなるんですが、まあ、10年間で何が変わったんでしょうかね。まあ、私自身はリアルの方はですね、もう頭が薄くなってしまったので、現在丸坊主にしております。まあ、おかげで、元々してた髪型が一切わからなくなってしまいましたが、まあ、シャンプーをしたりするときにですね、非常に楽になったので便利ですね。はい。まあ、今では、散髪代がすごく浮きます。まあ、自分の、バリカンを買ってですね、自分でこう、お風呂場で、髪をこうね、バリカンでバラ、買っちゃうわけでございます。ですので、まあ、あれですね、すごく、今までは朝セットに気を使ってたりとかですね、そんなこともしてたんですが、まあ、今はもう、まあ、頭の手入れがすごく楽になりました。まあ、最近はなんかおしゃれ坊主とかっていうのも流行ってるみたいですので、 頭を丸刈りにして、そして髭を伸ばして、まあ、若干イカつくはなったみたいですが、まあ問題なく生活しております。はい、一応ですね、まあ現在、まあ私自身もですね、年を取ったと感じるようにはなったんですが、まあでもですね、まだまだ、人生これからのような気もします。まあなんか延命手段っていうのがですね、今後出てくれば、まあ、その延命手段に頼ってみようかなと思っております。まあその延命療法を受けるためにはお金を貯めないといけなかったりもするかもしれませんので、まあ金を貯めるところからスタートですかね。はい、そんなこんなで、レイヴンズナイト DOL ヘッドラインではございました。特にまあ、10周年記念アップデートっていうのが行われる予定でございますので、大公開時点オンラインの場合は10周年アップデート、記念アップデートですね。そちらを楽しみにしておいていただければと思います。さてさて、ここでですね、DOL とは関係ない、ニュース話題の方に転がり込んでいきたいと思うんですが、最近ですね、私あるスマートフォンアプリを、使ってるんです。スマホアプリ。まあ、ニュースをですね、自動で拾ってくれるっていうアプリなんですが、まあ、何でしたっけ、オタク系ニュースを、自動で拾ってくれるアプリというのが存在します。はい、その人の、見たニュース、好みに合わせてですね、オタク系ニュースを拾ってくる、そんなアプリがあったりはしますが、まあ、そのアプリがですね、最近まあ、いろいろとニュースを拾ってくれてるんですが、まあ、結構ですね、普通のものもあったりはするんですが、なんか例えばですね、なんか任天堂初の iPhone アプリで期待外れとの前評判ということで、スマホゲームが人気のようなんですが、昔のですね、ファミコン世代の、何でしたっけ、ファミコン世代の、その、まあ、任天堂がスマホアプリを出す、ファミコン世代をこう、ターゲットした、任天堂がスマホアプリを出すらしいんですが、なんかスマホアプリがリリースされるってことになってるんですけど、なんか過去のゲームタイトルなんかをですね、スマートフォンやタブレット向けに、移植することは絶対にないという姿勢を貫いてるらしいんです。ですので、任天堂さんがスマホアプリを出すんですが、なんか、リリースしてくるスマホアプリはですね、まあ、ゲーム、最初に、まあ、リリースされるであろうアプリはゲームではなく、まあ、顔の各種パーツを自由に組み合わせてオリジナルキャラクターを作成できる Mii っていう、MII、Mii 関連のアバターソフトでしかないことが判明したそうです。ですのでね、昔のレトロゲームがスマホでプレイできる的なね、のを期待してる人にとっちゃちょっと残念なお知らせなのかもしれない。みたいな、こんな感じのニュースが、ちょくちょく舞い込んできます。ただですね、そのニュースの成分がですね、まあ、何でしたっけ、ニュースを読めばですね、その成分に偏っていくらしいんですが、まあ今、私の、そのソフトが拾ってきてるニュースの話題だと、何でしたっけ、カンコレキャラソンアルバム第1弾のジャケットと収録曲を発表っていう、そんなニュースだとか、あと、ニコニコ超会議超コミケットスペシャル出展、2つの大型イベントが連携とかですね。まあ、あとは、進化した付箋が可愛い、気が利く、心和むアイテム5000とかですね。そんなニュースがですね、転がり込んできてる、感じでございます。まあ何でしたっけ、仕事を手伝ってもらったお礼にのし型の心付箋っていうのがあるそうです。心付箋ですね、これちょっと面白そうですね。心付箋、出ましたよ。 ひらがなで心伏せんって検索していただければ出てきます。ちょっとしたお礼や差し入れと一緒に気持ちを伝えられる伏せんだそうです。まあ、中にペタって貼り付けれるような伏せんになってるんですが、まあ、いわゆる、のし紙みたいな感じでですね、貼ることができるような付箋でございます。まあ、ですので何かのお礼に、まあ、ちょっとしたコーヒーの、カップに貼っておくとかですね、そんな感じにしては和むのではないでしょうか。心付箋ですね。こんな有意義なニュースを、俺の、あれが拾ってきてくれるという、いやまあでも実際ですね、その私の、ニュースの、成分を表示すると、成分分析をするとですね、1位カンコレ、2位アニメ、3つ目フィギュア、4つ目ワンフェス、5つ目イラストレーション。そんな感じの、結構ね、あかんラインナップになってますが、まあ気にせず、放っておきたいと思います。かなりあかんラインナップにはなっておりますが、まあオタクじゃない方は興味ないかもしれません。オタクな方はですね、ぜひぜひ、ニュースアプリハッカドールっていうのもですね、スマホにインストールしてみてはいかがでしょうか。はい、その結構自分の成分を分析して的確なニュースを拾ってきてくれますので、試してみてはいかがですかね。はい、そんなこんなでですね、DOL ヘッドラインはこの辺にしておきたいと思いますが、まあ最近はですね、その私自身もまあ、結構大公開時代オンラインログインせずにまあ、別のことをしたりしてます。まあ、今日もですね、非常になんか今週先週と非常に忙しくてですね、体力がなく。ゲームのログイン時間も結構減ってるんですよね。まあ本気でレベル上げるぞって言いながら結局73でまだまだ止まっちゃってるっていうね、そんな悲しい出来事はございますが、まあちょっとですね、レベルを上げて、まあ某ゲームのイベントが終わり次第、レベル上げに勤しもうかなって思っております。はい、はい、そんなこんなで、DOL ヘッドラインでございました。ナイト。さて引き続き、22時48分でございます。もう一度アリスさんの伝達タイム。はい、ここまでのお時間、私一人の、一人相手にお付き合いいただきましてありがとうございます。レイブンズナイトはですね、私一人だけではなく、もう一人のパーソナリティがございます。アリス・テラフィムさんがですね、いるんですが、今日来てません。はい。というわけで、もう一回呼び出しちゃいます。さあ、出てこい。さあ、出てこい。現在呼び出し中でございます。呼び出し中。アリスさんを呼び出し中でございます。伝達中でございますが、相変わらず反応がございません。ダメだな。今日はダメっぽいですね。はい。アリスさん夜逃げしたのかもしれません。ダメですね。返事がございません。ダメでした。そして、LINE のメッセージには既読がついてるのかな？既読、ついてない！ということは、アリスさんは携帯を見てない可能性がございますね。何か、その特別なことが、あったのかもしれませんが。 まあ、まあ、今日はですね、このまま最後まで一人で行こうかな、と思います。で、ゲーム内ではですね、なんかなんか迷彩にもこう、いろいろ種類があるという、その迷彩の話。まあ、よく、その、軍人じゃございませんが、まあ、軍服関連でですね、その迷彩色の、服があったりするんですが、まあ、私もですね、そのリアルでその、狩りをしたりとか狩猟をしたりとか、リアルで軍隊経験があるわけではございませんが、まあ、よくですね、その、山の中とかでドンパチする、まあ、ソフトウェアガンを使ってドンパチするサバイバルゲームなんかを、プレイしたりすることがございます。まあ、そうなので私も、一応迷彩服持ってるんですが、私が持ってる迷彩服はですね、まあ夏場ではなく、まあプレイするのが春先だとか秋口だとか、まあ体に優しい時期にプレイすることが多いので、まあその辺の、山の中の色も考慮してですね、ピクセルカモですね。私が持ってる迷彩服の柄。ピクセルカモでございます。カモってカモです。はい。ピクセルカモ迷彩ですね。の、上下と、何でしたっけ。帽子とセットで持っております。まあ森の中でよく使うようなですね、迷彩柄となっておりますが、まあグリーン、まあカーキ系の、まあ茶色系、グリーン系、が混じったような、この迷彩柄でございまして、まあ、カモをイメージした柄ですね。で、まあ、ピクセルカモの、そのピクセルっていうのは、なんかその、あれですね、ドット風になってる感じですかね。はい。まあ、Google の画像検索なんかで、ピクセルカモで検索していただければ、大体どんなものかっていうのが出てくると思います。まあ、迷彩柄の中でも、比較的、近代的ってほどではないかもしれませんが、まあ、そこそこってな感じですかね。ウッドランド迷彩のピクセルカモ、だそうですね。はい。あ、ウッドランドじゃない、ピクセルカモ迷彩ですね。まあ、結構、ね、いろいろと、市街地線と、市街地だとかですね、まあ、コンクリートが主体のところでもまた迷彩変わりますし、実際ね、これほんと、迷彩柄とかって効果あるのって思われがちなんですが、実際、その森の中で見るとものすごく効果あります。なかなかね、その、結構その、溶け込んだりしたらわかんなかったりします。目視できなかったりしますんで、完全にその溶け込んだりすることもございますからね。意外に迷彩効果あります。まあ、サバゲーとかのゲームの場合はですね、その迷彩を、迷彩を期待しているというよりもですね、逆にその、まあ、コスプレっていう表現はおかしいかもしれませんが、まあ、防具としても機能しますのでね、そういったんで使われる方がいるみたいでございますね。はい。それはですね、何でしたっけ。その、迷彩じゃないんですけど、まあ、某サバーゲーをプレイしてた時にですね、特殊部隊のような黒い服の上下で着ている方がいらっしゃったんですよ。その黒上下ですね。特殊、まあ、ほぼ特殊部隊みたいな感じの、まあ、よくありがちな、もう、結構ガチの装備だったんですが、まあ、たまたま、プレイしてたフィールドがですね、結構明るめのフィールドでして、黒い人ものすごく目立つんですよ。で、当然、それを装備してる人はその人しかいなかったんで、黒の上下をプレイされてる方はその人しかいなかったんで、黒いやつ狙え！今黒いやついった！黒いやつ押し、黒いやつや！黒いやつ集中！みたいな感じでですね、もうみんなに黒いやつ弱りされてるっていうね、黒いやつ弱りされて、集中攻撃、的にされるというね、そんな悲しい事態がありますので、まあ、あまり的にされないのでしたら、まあ、その時の場に合った目立たない色を、チョイスするのがベストだとは思います。はい。 黒、黒は目指します。黒いやつを狙え、とにかく黒いやつ、今黒いやつそっち行ったぞみたいな感じでですね。まあそれもその場所によっちゃ全然目立たなくなるんでしょうけどね。その夜というか暗いところでの戦闘だとかですね、そういったところだと目立たなかったりはするかもしれません。まあ屋内とかですね、そういった場合では使えるかもしれませんが、まあ屋外の明るいところでは黒はすごく目立ちます。皆さん色を選ぶときはですね、皆さん気をつけてくださいね。もしそういうプレイをされる、そういうのをプレイされる場合でしたらですけどね。はい、まあその私自身もそのいろんなところで、そういうゲームをプレイしたんですが、ある時はまあゴルフ場ですね、閉鎖されたゴルフ場を改造して作られてたとか、ある時は工場ですね、閉鎖された、まあ元々はその工場として使われてたんですが、その工場が閉鎖されて、そこをその別の方が買い取って、そこをサバゲー会場にしたようなところですね。そういったところでもプレイしたことがございます。まあ、工場なんかすごく生々しくてですね、それまで使われてた、その重機だとか、機械とか、そのまま放置してあるような状態でですね、室内戦みたいな感じでですね、やったりしたこともございますし。まあ、最近なんか、妙にそのサバイバルゲームっていうのがブームってほどではないかもしれませんが、まあ体を動かす一環としては、うん、ありなのかなって思っておりますが、まあ私もですね、そんな毎月一回行ってるとかそんなわけではございません。まあ四半期に一回ぐらい行くか行かんかぐらいですんでね、本気でそこまで本気でプレイしてるわけではございませんが、まあやってる時は当然本気ですけどね。まあぜひぜひ、銃の撃ち合いまたはですね、まあ万が一何かがあった際に少しでも役に立つ技術を身につけておくためにやっておくのもいいかもしれませんけどね。はい。はい、というわけでですね、アリスさん呼び出しコーナーではございましたが、アリスさんは結局来なかったので、このまま後半のお題のコーナーに突入していきたいと思います。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入したいと思いますが、その前にですね、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきたいと思います。私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。まあ、HR だとかですね、H とかいろんな呼び名はございますが、まあ、一応 HR で、統一する必要はございません。HR、まあ、HR だったらなんか女の子っぽいんで、 DJ っぽく言うなら DJHR ぐらいの方がいいかもしれませんね。そんな呼び名のことは置いといてですね、今日のお題を紹介したいと思います。今日のお題はですね、先週紹介した通りレトロゲーでございます。まあレトロと言うても、基準は人それぞれですので、まああなたの中でレトロと思ったらそれはレトロゲーです。最近のゲームでも、レトロゲーと思ったらそれはレトロゲーなのかもしれません。まあ名作とかですね、迷いの作品とかに名作、神ゲーと呼ばれるゲームからクソゲーと呼ばれるものまで何でも OK でございます。思い入れのあるゲームですね。これは何時間やり込んだとか、これはものすごくプレイした、このゲームを俺なんでプレイしてたんだろうとかですね、そんないろいろと、ご意見ございますが、ぜひぜひその名作ですね、思い入れのあるゲーム募集したいと思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければレイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひそちらのですね、本日の380回放送お題のコーナーに書き込みください。投稿いただいた内容は、時間の許す限り紹介していきたいと思います。はい、でまずですね、私、自分のまあ当然その他の人の投稿を聞くにはまず自分からっていうことではございますので、私の名作の中では、まあ、今ですね、 バックのミュー、BGM でも流れているんですが、スーパーファミコンでございました星のカービィスーパーデラックスですね。まあ最近リメイクされたりとかもしてるんですが、まあ私の中でのすごい名作でございます。ただこの星のカービィスーパーデラックスっていうのはですね、非常に致命的な、まあ、バグというか欠陥というかですね、そういったものがございまして、そう 0%0%0% 事件、なぜかセーブがよく消えるんです。そう、プレイの進行度によってですね、パーセンテージが表示されるんですが、その画面が出てきてダンって出てきた瞬間に全てが 0% になってるってことがよくあります。そう、ものすごくですね、セーブが消えやすくて、まあその度にですね、最初からプレイし直してですね、何度もプレイしたっていうね、なんかこの何でしたっけ、このセーブが消えること自体がですね、セーブがこうね、消えること自体が、あれなのかもしれません。その、演出なのかもしれません、みたいな感じでですね。はい。なぜかですね、何の前触れもなく突然消えてしまう怪奇現象ですね。まあ、これでですね、まあ、この 0% になるのは実際は物理的な原因が存在するらしくてですね、なんかこちらの星のカービィスーパーデラックスのカセットロムですね、スーパーファミコンのカセットなんですが、こちらは普通のゲームのものとは異なるチップを利用しているそうです。まあ、この特殊なチップを利用しているとですね、いや、まあ、この特殊なチップっていうのがですね、スーパーファミコンの CPU の処理能力を補助したり、グラフィック処理の高速化を、実現するためのものでございまして、まあ、このチップがあるからこそ、まあ、スーパーファミコンなのに、迫力や演出などが実現できているっていう、ことでございますが、とはいえですね、このチップを使用し強化を行っているため、ロムカセット自体がデリケートなものになってしまっており、まあ、セーブが消えやすいっていう、欠点が存在するそうです。まあ、他にもですね、いろいろとデータが消える原因もあったみたいですが、まあ、なんかセーブデータですね、よく消えやすいっていうことなんですが、こちらがですね、なんと、バーチャルコンソールでですね、Wii で配信されたんです。星のカービィスーパーデラックス、バーチャルコンソールで配信されまして、まあ、スーパーファミコン版とは異なり、ロムデータではなく実際のゲーム内のデータだけが配信されてるっていうことなので、まあ、そちらだとデータは消えないだろうって予想されてたんですが、はい。ただですね、このバーチャルコンソール版でもセーブデータ消失が起こり得ることが判明するっていうね、バグが出たっていうね、どれほどこのね、セーブデータ消失バグですね。セーブデータが消失するというね、スーパーデラックス、星のカービィスーパーデラックスの呪いって言ったらいいんでしょうかね。なんかこのね、星のカービィスーパーデラックスバーチャルコンソール版でもセーブデータが消えてしまうっていうですね。まあ十数年経っても移植ハードはこればっかしは治らなかったっていうですね、そういう段があったんですが、そしてですね、Wii U 版のバーチャルコンソールでもですね、セーブデータ消失バグが投稿されてるみたいです。まあ、もはやこの星のカービィスーパーデラックスに関しましては、セーブデータが消失するっていう事態とはこう、避けられない運命にあるような、そんなゲームだったりしますね。はい。まあ、このね、0% になることによって、もう一度最初からプレイできる。もう一度最初から、やれるぜみたいなね、そんなノリなのかもしれませんが、まあ、ニコニコ、大百科なんかでも 0%、0%、0% の記事ございますので、まあ、 興味になったら見ていただければと思います。はい、あとはですね、そうですね、これ意外と知ってる方少ないと思います。ジャストブリードっていうゲームがございます。まあ、これはですね、私自身がすごい思い入れがあるわけではございませんが、まあ、ドラクエ5、スーパーファミコンでのドラゴンクエスト5が発売した、すぐ前後ですね、にファミコン版でですね、ジャストブリードっていうゲームが発売されたんですが、まあ、完全にドラクエに持ってかれてですね、持ってかれたのですが、隠れた名作でございます。まあ、ストーリーは結構ありきたり、連れ去られたお姫様を助けに行く的なストーリーなんですが、まあ、内容とかシステムなんかもよくですね、音楽なんかはまあ名曲揃いだと思います。あとはですね、PC エンジンの CD ロムロムであった、その、ただいま勇者募集中ってゲームですね。まあ、マルチプレイする、その、ボードゲーム系の、スゴロク系ではないですね。まあ、スゴロク系の、勇者もん、まあ、プレイヤー育成ゲームみたいな感じのやつなんですが、まあ、そういうので有名なのといえば、ドカポンなんかはすごく有名ですね。喧嘩なる原因のナンバーワンに紛られるかもしれない。ドカポンシリーズなんかも有名だと思いますが、まあ、その、ただいま勇者募集中っていうのがですね、何でしたっけ、PC エンジン、CD ロムロム版であったんです。まあ、スーパーファミコン版でですね、ただいま勇者募集中おかわりっていうのが、プレイゲームが存在するんですが、そちらはですね、なんとなくそのゲーム内容とかシステムとか結構整っちゃってるんですよ。逆にその前任であります、ただいま勇者募集中っていうのは、結構ですね、その自由というか結構アバウトというか適当な部分がすごくありまして、そう、だから、その、何でしたっけ、妙に整ってるやつより、この、むちゃくちゃなゲームバランスというか適当なやつの方が面白かったりすることがあるんですよね。ですので、この昔あったただいま勇者募集中ですね、おかわりをプレイするのではなく、こっちをプレイする。はい。随分と友達の家に入り浸ってやり込んでました。まあ、この3作ですね、まあ、パッと思いついたんですが、まあ、これ以外にもですね、そのゲーム、スーパーファミコン、ファミコン世代の名作っていうのはすごくいっぱいありますんで、まあ、ね、おすすめのがありましたら、ぜひぜひ紹介していければと思っております。はい。では、投稿いただいてるやつを、どんどん、やっていきたいと思います。まず、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。やはり、レトロゲーで一番好きなのは、ドラゴンクエスト3ですね。名作中の名作だと思います。そうですね、ドラクエ3、まあ、ファミコン版もありましたが、スーパーファミコン版でもリメイクされてますね。そう、ドラクエ3なんですが、途中にですね、そのバラモスというボスがいるんですよね。で、そいつがラスボスと思いきやっていうね、あの演出には度肝を抜かれましたね。うちにはファミコンがなかったので友達の家に上がり込んでやり込んでいました。社会現象にまでなって学校からドラクエ禁止令が出ましたが、無視してやってましたね。私の RPG 好きはここから来ていると思います。DOL やってて、はぐれメタル出てこねえかなって思ってしまいます。すいません、二重投稿になったので、投稿さんは削除しました。そう、ドラゴンクエスト3。まあ、1、2、3と、ロトシリーズの、3作目ではございますが、時代的にはドラゴンクエスト3が一番古い。3、1、2の順番だそうです。ですので、ドラゴンクエスト3、まあ、1プレイして、2をプレイして、で、さらに3をプレイしたら、1、2と繋がるのが、あー、なるほどってなる、名作中の名作ではございますが。まあ、この、ファミコン版のドラゴンクエスト3に関しましては、ロムの容量の関係上、オープニングの、画面すら、省略してしまったんですよね。だからスーパーファミコン版ではそこ出てるんですが、ファミコン版のドラゴンクエスト3はですね、オープニング画面がドラゴンクエスト3っていう文字が出るだけ、真っ黒な画面に出るだけっていう、そんなシンプルな、オープニングだったりはするんですが、まあ、それはその容量の都合上、どうしても削減せざるを得なかったっていう、こんな話が まあ、ドラクエ3はですね、何でしたっけ、名作ではあるんですけど、まあ、バッテリーバックアップっていうね、当時ではあまり馴染みのなかった、そのパスワードではなくバッテリーを機能使ったセーブ機能っていうのが実装されまして、まあ、そのセーブ機能でですね、データが消えてしまうっていうね、非常に悲しいことも、体験したのはそのドラクエ3からなのではないでしょうかね。ちなみに、ファイナルファンタジーに関しましては、まあ、ドラクエとファイナルファンタジーよく、まあ、最近は一緒の会社になっちゃいましたけど、ついに、その表現されてましたが、ファイナルファンタジーはなんと1の状態、ファイナルファンタジー1からですね、セーブ機能ありました。ただし、ファイナルファンタジー1はセーブできるところは1箇所のみでございます。そう、実は、ドラクエは3からセーブ機能なんですけど、ファイナルファンタジーは1からセーブ機能があったっていう。なんと1から、何でしたっけ、飛空艇があったりとかですね。そういったのはまあ、FF がね、先なのか後なのかわかりませんけどね。はい。まあ復活の呪文っていうね、パスワード、長いパスワードを入力する必要があったんですが、まあ情報量が増えすぎれば、増えれば増えるほど、そのパスワードをね、作るのがもう全然できなくなったりしますが。そういえばパスワードといえば思い出しました。ファミコンのですね、クニオくんシリーズでございますが、熱血硬派クニオくんシリーズの中でですね、爆裂乱闘編っていう、まあ、いわゆる格闘で対戦するゲームがあったんですが、まあ、そちらはですね、まあ、自分の名前のキャラを作ったり、自分の名前と、誕生日と入力したらですね、キャラが出来上がるみたいなのがございまして、で、そのキャラを成長させたら、パスワードをこう、表示させることができて、で、まあ、そのパスワードを持って友達の家で、そのパスワードを入力すると、自分が育てたキャラ、まあ、育てたキャラ同士で、対戦できるっていうのが、あるんですが、そのパスワードをですね、私、未だに覚えてたりします。なんだったっけ、これね、入力したら、出てくるかもしれません。お出てきた出てきた ピマゼクチ、ボタパアゾですね。アは全部ちっちゃいアですね。これでググったら、国を総合性のパスワードのところに出てきました。はい。ピマゼクチアーボタパーズは確かその主人公であるクニオくんのステータスマックスのやつだったと思います。そして、ヤザズゾポキキフヘドキデっていうのが俺の名前で、マックスまで鍛えた、キャラの、パスワードだったと思います。こんなん出てくるんだなぁ。はい。出てきましたよ、ほんと。なんかね、小学校の頃、覚えてた格闘伝説のパスワード、突然思い出したので書き込みとかですね。はい。はい、何でしたっけ、まあそのパスワード、おーっと復活の呪文、ゆうてみや、おうきん、むこう、ほりゆうじ、とりやま、あきら、ぺぺぺぺぺぺぺぺぺですね。確かね、なんかそんな、パスワード復活の呪文でですね、面白いのがあったんですよね。なんやったっけなぁ。復活の呪文集が結構ね、あってですね、 なんだったかなー、なんか、結構ね、変な復活の呪文が、思い出せない、ググっても出てこない。復活の呪文で なんか面白い呪文まとめみたいなですね、そんなんがあるみたいですが、なんか何でしたっけ、まあなんかいろいろとあるみたいですけど、ドラクエ1の、復活の呪文でですね、田代正史がまた逮捕されちゃうアホやっていうね、それが通るらしいですよ。レベル22の状態からスタートする勇者の名前がゆか一夜出すですね、復活の呪文。なんかあとはその竹富士や塞い抱えて水の泡鳴るしとかですね、製造日偽っていた赤服の持ち屋ですね、完璧予言の書じゃねえかみたいなんですね、なんかあとはそのドラクエはネトゲになつてつまらないアウトとかですね、そんな復活の寿命、まあある種ロジックはあるんですが、結構奇跡っぽいですね。はい、はい、では、まあとりあえず続いていってみたいと思います。鏡さんからいただきました、ありがとうございます。レトロゲーで思い浮かぶのはセガのメガドライブのアドバンスド大戦略がかなりやり込みました。あとは、ゲーセンなんですがセガのバーチャレーシングですね、対戦が熱かったです。バブル期は1回500円のゲームとかありました。バトルメックだったかロボットで対戦するやつ、コクピットに乗り込みます。あ、バトルメックありましたね。でもまあコクピットに乗り込むといえばですね、やっぱり最高のコクピット環境を、実装されるゲームはやっぱ鉄器対戦なような気がします。鉄の牙と書いて鉄器、鉄の牙線の牙ですね。で、鉄器だけで検索すると、そのコントローラーのですね、画像が出てきますので、ちょっと検索してみてはいかがでしょうか。Xbox 版で重鉄器っていうのが出てきたんですが、そうではなくて、鉄器の方ですね。こうね、カプコンが暴走した、ゲームでございます。カプコンが暴走してですね、作ったその鉄器というゲームがございます。50近くのボタンがあるで、スティックが2本ついてて、シフトチェンジレバーまでついてるような、そんなコントローラーがドカンと出てくるですね、ゲームがあったんです。これはもう男たちの、男のロマンが詰まったそんなゲームでございました。まあでもコクピットものといえばですね、ゲームセンターでは何でしたっけ、戦場の絆っていうガンダムのゲームですね、ドーム型の中に入ってプレイするガンダムの戦場の絆っていうゲームがあったりはしますが、まあでもあれはですね、結局日本のレバーと、フットペダルだけっていう、まあ意外に操作自体は意外にシンプルだったりはしますね。はい、では続いて F マナさんからいただきました、ありがとうございます。 はい、あ、ちなみに、鉄器はいつか大きな家を建てたらと妄想したことはあります。だそうですが、私はですね、一人暮らしの 1K の部屋で鉄器をやってましたよ。はい。まあ、あとコクピットモンといえばゲームセンターにあったアフターバーナーとかですね、あとその R360 っていうゲームがございます。R360 っていうですね、シートが360度、回転するですね、セガの R360 っていうゲームがございました。これはですね、何でしたっけ、プレイすると画面酔いじゃなくて実際に物理的に酔う勢いので酔います。ゲームというよりもアミューズメントシステムみたいな感じでですね、コクピットがぐるぐると360度回転するんです。戦闘機に乗って戦うやつなんですが、戦闘機が宙返りするとコクピットも宙返りします。はいはい、ではエフマナさんからいただきました。ありがとうございます。思い出に残るゲームというとたくさんあって書ききれませんが、思いつくものをあげるとすると、イースかっこファミコン、PC からの移植作であるもののファミコンという限られた容量の中であれだけの音楽が出せるのかと感動した作品。まあ、イースシリーズは、音楽が非常に優秀という話を聞きますが、まあ、ファミコン版でも、素晴らしい音楽を演奏した、素晴らしい音楽を出したって感じ でしょうかね。太陽の神殿ファミコン、PC からの移植作、マヤ文明を舞台としたアドベンチャーゲーム、考古学の奥深さと楽しさを伝えてくれた作品。あ、これは知らないですね。オホーツクに帰遊、カッコファミコン、堀井雄二原作のアドベンチャーゲームで北海道を舞台とした殺人事件を扱ったストーリーが非常によく、また音楽も、主張な作品。まあ、アドベンチャーゲームでは何でしたっけ、あれあれ、犯人はヤス、タイトル出てこない、犯人はヤスだ、犯人はヤス、タイトル出てきませんか。はい、では、あ、なんか広い家を買ったらっていうのはですね、コックピットの外側をしつらえたいからっていうことではございますが、そうなんですよね、この鉄器っていうゲーム、なんか専用のコクピットみたいなもんですね、販売されていたらしくてですね、スチールアーマーっていうですね、いやスチールアーマーだけじゃなくて、鉄器専用の大型コックピットみたいですね、それがその発売されてたんですが、これがなんとお値段、タイプ00ですね、デザイン性重視のタイプ00っていう鉄器用のコクピットが、発売されたんですが、これお値段確か50万ぐらいしたと思います。ここまでやるとね、さすがにね、やりすぎのような気がしますが、はい、最重要事項はこう本物らしさということでですね、おいくらでしたっけこの価格、うん、あ、20万前後だそうですね、鉄器タイプ00っていうのはそんな付属品もございました。はい、そしてですね、エキサイトバイクファミコン版ですね、エキサイトバイク、決められたコースを走るだけでなく自由なコース設計ができ、いかにそれをクリアするかを楽しむこともできた面白いレースゲームですね。エキサイトバイク、何にも、つけずにですね、コースを作成すると永遠と、ゴールにたどり着けない、ひたすらまっすぐ進むだけの、コースもできたりします。そしてですね、ドラゴンクエスト2、3、4ファミコンですね、音楽で人を感動させることができるのかということを実感させられたゲーム、図らずとも2、3のエンディングでは泣いた数少ないですね。まあ、4からちょっとシリーズが変わりますが、ファイナルファンタジー2、ファミコン版ですね、作品が非常によく練られており、その重厚な作品は大人になるほど味わいが深い作品、最初でいきなりラスボスが登場というのも驚かされた作品だそうですね。そしてメタルマックスですね、 ファミコン版、会社が倒産した現在も続編が他社によって制作されている戦車 RPG、 戦車が主役という異色の RPG の世界観が非常に面白い作品ですね。続きまして、ファイアーエムブレム暗黒竜と光の剣。あ、これは出ましたね、ファイアーエムブレム。ファイアーエムブレムシリーズの第一作。初登場時は RPG シミュレーションゲームというのが受け入れられず散々の評価を受けたもの。その作品と音楽は今もって色あせない。史上の一角。エンブレマー、ファイアーエンブレムファンはこう呼ばれている。戦士歴25年を、今年で迎えるハマった作品ですね。まあ、でもファイアーエンブレムに関しましては私自身、主将じゃない、主玉ですね。主玉の作品ですね。ファイアーエンブレムは、何でしたっけ、スーパーファミコン版の紋章の謎でドハマりしました。まあ、スーパーファミコン版の紋章の謎でもその暗黒竜と光の剣のリメイク版みたいな感じでですね、第1章がまさに暗黒竜と光の剣のシナリオがあって、その続編で紋章の謎みたいな、続編というか、まあ、1本の作品で2本分楽しめる的な感じになってました。そして、大公開時代オンライン、大公開時代、ファミコン版ですね。世界を相手に商売するという画期的なゲームシステムは今をもって色褪せず、音楽もまた主玉の作品で、現在もその伝統は引き継がれ、大公開時代オンラインになっている作品。まあ、光栄の大公開時代ですね。そして、信長の野望、武将、風雲録ファミコン版、現在も続く信長の野望シリーズのファミコン版の集大成。史実では叶わなかったことがゲームとはいえ自分でできるという楽しさは現在も色褪せない作品だそうですね。探偵神宮寺三郎、新宿中央公園殺人事件、ディスクシステムですね。会社が倒産しても今もなお他社で続編が制作されているハードボイルドアドベンチャーゲームの第一作。その重厚なストーリーは一冊の小説を読むかごとく楽しさがある作品だそうです。そして、サガ3、ゲームボーイでは完結編、 DS では時空の覇者、GB、 サガシリーズの完結編にふさわしくいろいろな人物が織りなすストーリーはゲームボーイの汚れで作られた作品かと思うほどの作品。シスターなのに初期装備がマサカリという、ネメシスシスターに度肝を抜かれた。なんかこのシスターとかおしとやかっぽいもんが結構ごつい武器持ってるっていうのはある種のギャップ萌えを狙ってるなのかもしれませんね。ちなみに私、大公開時代オンライン、大公開シリーズに関しましては私も大公開時代オンラインが初でございます。そしてアクトレイザースーパーファミコンですね。スーパーファミコンでここまでの音楽が表現でき、またグラフィックも表現できるのかという衝撃を受けた作品。そう、このアクトレイザーの音楽のおかげで某ファイナルファンタジーの4だったかながなんか音楽を全部作り直したっていう話がございますね。そして、提督の決断2、スーパーファミコン、第二次世界大戦をテーマにした作品で、歴史では叶わなかった戦艦同士の決戦、正確には第二次ソロモン海戦では戦艦同士の決戦が行われているが、主力艦としての艦隊決戦とは思われていない。いや、機動部隊同士の決戦を行ったり、ドイツの戦艦が東洋に派遣されたりという、イフを楽しむことができる作品。続編が一作しか作られていないのが残念。ちなみに聖剣伝説は初代はゲームボーイで発売されており、そのことを知らないユーザーが多いことにも驚いたりしています。そうなんです、聖剣伝説は初代ゲームボーイなんです。しかも初代の時は、どっちかというと、まあ、ゼルダの伝説とかに近い感じのゲームシステムだったような気もします。そう、2があまりにも有名すぎてですね、聖剣伝説2ですね、スーパーファミコンで発売された、あれはですね、ぶっちゃけその今プレイしても全然色褪せないゲームだったりはしますね。スーパーファミコン版の聖剣伝説2ですね、今プレイしても面白いゲームとしての、ものではございますね。はい、では続きまして、ファンネルネハンジャク長さんからいただきました、ありがとうございます。 こんばんしゃー。どうもこんばんは。思い出に残るゲームというと格闘ゲームが多いです。その中で思い出に残るのは、スーパーストッツ、キャミーが出てくる、ガロー伝説3、ブルーマリーが出てくる、リュウコの剣、キングが出てくる、鉄拳、ニーナが出てくる、バーチャルファイター、サラが出てくる、ソウルキャリバー、ソフィーティアが出てくる、KOF、マッチャーと、四条ひな子が出てくるというのがあります。それ以外だとファイアーエンブレム概念の、マチルダや、ティアリングサーガのエレットが好きなので思い出が多いですっていう、女キャラばっかりかよ。いや、まあ、わからんでもないけど、まあ、言おうとしてることはわからんでもないけど、まあね、好きな女の子が、可愛い女の子が出てくるゲームっていうのはやっぱり思い出に残りますけどね。はい。ちなみに、ファイアーエムブレムの話題が出てましたが、ファイアーエムブレムで私がお気に入りの女の子のキャラは、でした。まあ、これ言ったらドン引きされそうなので、言わんておきます。はい。さあ、これを何か当てたら、ファイアーエムブレムで私がお気に入りだったキャラを当てたら、まあ、まあ、いいや。何も言わない。はい。ですね。何も言わないでおきたいと思います。はい、さて、次行ってみたいと思います。ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、どうもこんばんはっす。スマホに FF3 が入っているハイホーです。お。初めて、自分のお金で買ったゲームは、ところさんの、マルモルセメモルでした。水鉄砲がすぐにしょぼくなってしょぼんした記憶があります。十兄弟からもらったドラゴンバスター。ちょうど引っ越し&転校してた時期で体調崩したり友達ができなかったりした当時のことを思い出します。ファイナルファンタジー1です。友人からの借り物のため、あまり長く借りたままにできないと思って頑張ったら、レベル23でクリアできました。返した後、友人がとても驚いています。ドラゴンクエスト3、なぜかアレフガルドのゾーマの城直前あたりでデータが消えるんですよね。初クリアまでに4回消えました。お、なん。所さんの守るも攻めるもですね。マルモルってなんだよ。そしてですね、十兄弟はいとこだそうです。俺、いとこの漢字の読み方知らなかった。まあ、そしてですね、ドラゴンクエスト3ですね、ゾーマの城直前あたりでデータが消えるっていうね。そして、ウィザードリー3、ファミコン版なのに、ダイヤモンドの騎士です。よほど暇だったのか、レベル700以上まで上げてました。そして、信長の野望全国版。私は島津でじわじわ遊んでましたが、弟は上杉謙信を使い、まさに軍神のような戦いをしていました。ジンギスカン、オルド。レトロという枠からは外れるかもですが、ヴァンパイアハンターですね。大学当時、違う町まで友達と遠征してまで対戦してました。最高記録は、ボルバスで20連勝。ドドンパチ、弾幕シューティングの最高峰、脳から何かが出ているのを実感した初めてのゲームですね。ドドンパチ懐かしいなぁ。ドドンパチなぁ。なんだったかなぁ。セガサン版とかですっごいやり込んでさぁ、ノーミスクリアとかできてたんだけどなぁ。今はじゃ無理ですね。はい、ファンタシースターオンライン。ドリームキャスト版です。 未だに PSO2 をやっているのはこれが楽しかったおかげです。まあファンタシースターオンラインは時代を先取りしすぎていたゲームとは言われてましたけどね。今でこそ一般的だったオンライン協力プレイなんかが、あの当時ですね、やろうとしたあのドリームキャスト版っていうのはすごかったと思います。まあ後にパソコン版も出ましたけどね。はい、そしてですね、大公開戦オンライン、だいぶ時間が経ったゲームにもかかわらず色褪せない面白さ、報告ではありません、念のため。最近子供の頃、公園で初めてゲームウォッチを見てからもう30年以上経ちます。ドンキーコングを筆頭に大興奮しましたが、 DS が出た当時に公園で DS をやっている子供たちの姿は昭和のあの頃にタイムスリップしたようなひどく懐かしい光景でした。なるほど。まあファンタシースターオンラインとかですね、結構ねセガって時代を先取りしすぎて失敗することも多いですね。カプコンとかも時代を先取りしすぎて失敗することよくあります。まあ、違う街まで遠征とかしたっていう意味では、まあ、レトロになるかどうかわかりませんが、何でしたっけね。ガンダムの連邦 VS ジオンだったかなとか、あと、ユーゴ VS ティターンズとかですね。俺そこまではやってましたね。そこまではもう、月、10万、20万ぐらい突っ込んでました。はい、では続きまして、泉アットイケメンめで中、こんばんは。どうもこんばんはっす。最近旦那に頼まれて昔のゲームや CD を入れた箱から懐かしいゲームを発掘しました。 A 列車で行こう5とかシムシティ3000、A 列車の方は今見るとグラフィックがスーファミっぽいというかドットっぽいというかなんていうか今と違ってレトロっぽさを感じて新鮮でした。シムシティの方は A 列車ついで芋づる式に発掘しました。懐かしくてちょっとやってみましたがすぐにゲームオーバーしました。さてまたイケメンドルにどっぷり使っていきます。だそうですね。レンジはカプコンですね。 4VS ジオンはカプコン。まあ通信対戦とかですね、ブロードバンド対応とか今のゲーム機、まあ標準搭載ですけど昔はですね、何でしたっけ、斬新すぎてこけたっていうのが、まあ、セガのハードのあれですね。続きまして、ハイフォーおかわりさんからいただきました。ありがとうございます。忘れるところでした。悪魔城伝説ファミコンなのにものすごく BGM が秀逸、名曲揃いで外れなし、特に強制スクロールの場面では短い小説を繰り返しているだけなのにものすごい、ものすごい何かこれなんかものすごい焦燥感、疾走感って前呼んでたのね、焦燥感を部屋を見てもらいました。はい、では続きまして、さくらさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんはっす。どうもこんばんは。カンコレのイベントはなんとかクリアできました。E の5はオツです。さて今回はレトロゲーってことで10年、一昔の考えからいくと PS2 もレトロゲーになってしまう不思議です。プレステ2でもレトロゲーの域に達するらしいですね。まあ私個人としてはファミコン系のゲームはやっていたのが、スーパーファミコン SFC 系のゲームよりだいぶ後という謎仕様なので、個人的にレトロゲーといえば SFC スーパーファミコンのゲームになります。パッと思い浮かぶレトロゲーが先週にも出てたと思うけど、スーパーマリオワールドとロックマン X シリーズとかでしょうか。実は FF とかドラクエとかやったのはだいぶ後だったりします。例えばスーパーマリオワールドはですね、名作ですね。ロックマン X なんかも私どっぷりハマりました。まあ初代ロックマン X は、特殊パーツで波動拳が打てたりとかですね、2は昇竜拳を打たせたりとかね。はい、はい、では続きまして、 まあでも FF とかドラクエをやったのはだいぶ後っていうことではございますが、まあ後でやっても色褪せないっていうのはやっぱりでかいですね。セバーそのアクトレイザー、パイロットウィンクス、アースライト、リーディングカンパニー、グラディウス3、あ、このあたりも名作ですね。グラディウス3といえば、あの謎の当たり判定ですね。まあ、あのアーケード版がものすごく難しかったので、スーファミ版は少しマイルドにはなってたんですが、それでも難しかった。これはございます。はい、では続きまして、地天使チェルムさんからいただきました。ありがとうございます。イスラム国が総攻撃されて積んでるって思ったチェルムです。こんばんは。空爆、UAE、ヨルダン、米軍たち、地上戦、イラク、イラン、かっこよって、プラス彼らの宣伝媒体のネット上では、アノニマス、貴様らにネット上に安息はない。今まで徹底して勝てない相手に喧嘩は売らない主義を貫いていたイスラム国がうっかり一線を越えたみたいだな。さて、お題、レトロゲーだと思いつくのを挙げると、三国志、何作目かは失念、PC98 だったと。不正コピー対策として、ゲーム中に、検定ミッションという、付録小冊子を読んで、その記載事項のデータを入力する必要があるのだが、黒の濃淡で顔とかのデータが印刷されているので、コピーは不可能。書き写すにしても人の顔なので非常に困難。本物でも見えにくいなど非常に難があった。おー、斬新な、コピー対策ですね。メタルギア2ソリッドスネーク。当時ゲームの不正コピーが問題になっていて、このゲームも4メガロムとなっていたが、ビット表記なのでバイトに直すと512キロバイト。MSX で使われていた 2DD640KB に入ってしまうので、コピー対策として説明書の中にタップコードというコード一覧があり、ゲーム中に特定のイベントでピッピッという音が出るところがあるので、それに従って無線周波数を変更ないしは設定して更新する必要がある。例として携帯電話をコード表とすると、ピッピは1、ピピピは4、ピピピピピピは0、ピピピピピは8、ピピピ2。つまり、1408にっていう感じの、頭は140は固定なので、時間がちょっとかかるが、そう当たりでいけないこともない。ちなみに、メタルギアソリッドの一作目で、あるキャラクターの無線周波数を知るのに、パッケージの裏を見ろというシーンがあるが、これはメタルギア2ソリッドスネークが初。キャンベル大佐が無線周波数を変更する新しい周波数はパッケージの裏を見ろというですね。なるほどね。これパッケージ捨てたら悲しいことになるわけですね。はい、例えばその当時、何でしたっけ、コピーできない印刷物でコピーをブロックしたのはカオスエンジェルスもやってたなっていうことで、もう懐かしいですね。懐かしいかどうかは分かりませんが、当時のエロゲーかな、よく分かんないです、はい、では続きまして、ボンバーマンスペシャルですね。多分自分が MSX でハマったゲーム5時に入るであろうゲーム、ものはファミコンのボンバーマンと同じ。未だに最強シークレットコード、パスワードを覚えている。そのコードとは、HNCPPCIHABOA。MSX のボンバーマンのパスワードなので、ファミコン版のボンバーマンの攻略本とかには載ってなかったりするが、ファミコン版、並びに、後に出たゲームボーイのボンバーボーイの、ボンバーマンモードで使用できることは確認。動作可能なものをお持ちの方は試してみては。確かステージ1から、フェニックス不死身以外はフル装備状態で始まったはず。そして、ロマンスは剣の輝き PC98 ですね。RPG もののエロゲー、終盤のイベン ットである遺跡に入る前に跳ね橋があるのだが、その橋を動かすのにそばにある装置に誰かが入って、その人の生命力を持って動かすしかない。入った人間は生命力を吸い尽くされて跡形もなくなるというイベントがあり、パーティーから人中を出すことになってしまうのですが、これでパーティーの中の主人公が年上の恋人として慕っていたシスター、正確には女神官が自ら進んで入ってしまいかなり鬱になる。当時このゲームを変える年齢になったばかりの自分にはこのイベントはかなり精神的にハードで、この後ゲームを進める気力がなくなったので、この後どうなるかは知らなかったですよ。つまりミクリア。他にもありますが、長くなるのでこの辺で。てかあれですね、回避しようがない、死にイベント、その死にイベントが自分のお気に入りのキャラだったりすると随分へこみますよね。まあ、有名なあれでしたら、そのファイナルファンタジー7のエアリスなんかがそうかもしれませんが、彼女があまりにも好きすぎた人は、彼女が死んだ時点でゲームクリアになったんですよね。いや、たかがゲームのキャラといえど、されどゲームのキャラなんですよね。たかがゲームのデータなのかもしれませんが、されどゲームのデータなのかもしれません。まあ、そういう意味では、今、いろんなところで話題になってます、アニメ化にもされた、その艦隊コレクションですね、艦コレなんかも、その合金システムによって、自分が長年、共に戦場を歩んできたキャラが、ロストしてしまうこともあったりするんですよね。そうなると、やっぱりね、なかなかね、なんとも言えないものだと思いますけどね、ただのゲームのデータかもしれませんが、されどゲームのデータなのかもしれませんね。まあ、よく言う例えで、そのなんか長年、なんか身につけていた時計とかをですね、自分の不注意で壊してしまった。そういう時に、その、まあ同じもん買えやええやんっていうセリフに対してどう思うかってところなのかもしれませんけどね。その辺はね、難しいところでございます。はい、では続きまして、リリーさんからいただきました。ありがとうございます。はい、私光栄テクモ HD のなんちゃって株主です。昔は光栄テクモ HD ホールディングスは光栄の時代からゲームを買わせていただいています。声といえばシミュレーションゲームが強いですね。ネオロマンスシリーズの乙女ゲーは別として、硬派なシミュレーションは、おそらく声の右に出るメーカーは少ないのではないでしょうか。そんな声のゲームを、はしょってみました。ゴーダ、イスマイリア戦記ですね。声が初めて手掛けた全方向 3D シミュレーションゲーム、SLG。当時の幼稚な 3D で失敗した作品。オフ。ゴーダ。どんなやつでしょう。ちょっと私これは知らないんで、画像を検索してみましょう。が。あー、うん。なんとなくわかりました。はい。提督の決断シリーズ。艦隊シミュレーションの元祖的な作品。シナ大陸へ陸軍と、海軍。陸戦隊が攻める要素が、シナ共産党に目をつけられて4以降は陸戦そのものがなくなってしまったという話題作。10年の時を経て5の発売が待たれるシリーズである。そして、信長の野望ですね。もう何も言うこともない超大作で、大公開時代シリーズ、リオエルプレイヤーには同じもののシリーズ、何も言うことがない超大作。以下光栄の作品ではないですが、ワールドアドバンスと大戦略、鋼鉄の戦風作戦ファイル、戦略シミュレーションとしては非常によくできたシリーズ。そして、続いて、アドバンスとワールドウォー、千年帝国の攻防かな、オープニングからアニメ人狼を意識するかのような出だし、ドイツが、米国を降伏させるというストーリーは架空戦記そのもの。プリンセスメーカーシリーズ、何も言うことがないシリーズ、育て方は千差万別、ブルーシード、 キーナダ記録伝、原作のブルーシールは2巻で打ち止めに、 OVA でもお色気の多い作品から、本作もパンティが露出するという理由で当時の固い自主規制で R18 指定、カードでデッキを組みながら進めていくゲームスタイル、 OVA DV シリーズと同じく林原めぐみさん、井上和彦さん、神原涼子さん、森里愛さん等の、声優陣だそうですね。ブルーシードはね、アニメ版でも結構無駄にエロかったような記憶がございます。私も学生時代、長野県某所に学校法人が持っている研究所という名の、保養所でボークラリーに参加した際、ドイツ連邦軍の、BDU を一式揃えました。パッチも縫い付けまして、山岳歩兵のタイさんの設定、ベレー帽をかぶってジャージ姿の周りから当然浮いていたことは笑いのネタです。だそうですね。まあ、あれですね。プリンセスメーカーシリーズなんか今はもう出せないんじゃないですかね、ひょっとしたら。結構そのね、なんか女の子を育てる的なのは人種差別とか、でんでんとかでですね、今の、あれだと全然その今の規制とかだともう逆に作れないかもしれませんけどね。はい、というわけでですね、たくさん投稿いただきました。まあ、ゲームに関しましてはまだまだ語ることはいっぱいあったりします。私もですね、まあ、今日の投稿を読むだけじゃなくてその自分でも語りたいものとかがですね、結構いっぱいあったりしますんで、まあ、またですね、定期的にこういうレトロゲーコーナーっていうのをですね、紹介できればなって思っております。はい。まあ、プリンセスメーカー、今では男女差別で、叩かれそうだというかですね。あとなんか最近だと、何でしたっけ？その、特にアップルのゲーム、まあ、iPhone とかのスマホアプリなんかでもそうなんですが、その、着替え一つ取ってもですね、プレイヤーが命令して着替えてもらうっていう形式がダメらしいんですよね。命令というか、まあ、プレイヤーの指示によって着替えてもらうっていうのがダメみたいでして、その登場するキャラが自主的に着替えるっていうパターンじゃないと、ダメっていうのがですね、確か、その某 A から始まるところのスマホのゲームとかではその辺規定されてるみたいですよ。それをすると男尊女卑とかでいろいろと問題が出るらしい。だからお願いして着替えさせてるのじゃなくて、自ら着替えてるっていう、設定らしいですね。そのお着替え物とかで。はい、まあ、そんなわけでですね、今日たくさん投稿いただきましてありがとうございました。まあ、レトロゲーに関しましてはまだまだ、語ることいっぱいありそうな気がしますので、またね、次回もこんなコーナー用意できたらと思います。レトロゲーコーナーでした。エンディングでございます。エンディング。本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。はい、まあ何でしたっけ、今日アリスさん結局最後まで来なかったな。ちょっと今電話してみようか。よし、はい、最後のチャンス、アリスさん最後のチャンス。さあこれで出たら、23時58分って予想した、愛さんがですね、大正解のような気がします。現在呼び出し中、 現在読み出し、あ、じゃあ、A さんですね。これで出たら、A さん大正解でございます。読み出し中です。読み出し中。来ないね。来ないね。はい、返事がございません。残念でございました。そんなわけでですね、まあ、今日はアリスさん来ませんでしたが、おっと、おっと、今連絡がありました。はい、今連絡がございました。既読もつきました。これはまさか、現在23時56分、あと2分でやってきたら、もう名前出しちゃいます。23時58分にやってくるというアリスさん、予言者です。大正解です。はい、一応起きてるかいっていう、既読が、起きてるかいには既読がつきましたが、スカイプは上がってきませんね。はい、アリスさんはスカイプ上がってきてる？ちょっと呼んでみようかな。現在呼び出し中、現在呼び出し中です。ちょっとお待ちくださいませ。現在呼び出し中です。スカイプ呼び出し中ですが、反応がない？さあ、出てくる。しまいまし。あ、お腹痛い。いや、まあ、よし、よし。アリスさんからのメッセージなんですが、お腹下してホットカフェつけてたら寝てしまい、お腹痛い。寝てしまいまし、あ、お腹痛い。だそうです。お腹下してるそうです。まあ、というわけで、ピットさんは、何でしたっけ、23時58分にやってくるということを、予想して半分正解ということでですね、アリスさんは、お腹を下してまして、今日は体調不良で来れないそうです。はい、というわけで、本日、最後まで聞いていただきありがとうございました。来週は多分復活するかな。くれるかなと思いますが、来週は2月25日、水曜日、2月25日の水曜日でございます。また来週も聞いてくださいね。この放送をお送りしましたのは、私スーパー用心棒 HRR と書いて HR でした。アリスさんはまだ未だに反応もございません。というわけで、また来週。